皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は廿日市市朝原の地域支援員である私まゆゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は朝原の未来をつくる会副理事長の岡信義さんと二宮治さんにお話を伺います。では早速インタビューの様子をお届けいたします。では本日は朝原の未来をつくる会の副理事長の岡信義さん、そして二宮治さんにインタビューをしていこうと思います。では岡さん、二宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず岡さんからちょっと簡単に自己紹介を少しお願いいたします。
いや、朝原の江南に住んでいます。岩平の水の近くにあります岡信義と言います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、では二宮さん、お願いします。
はい、私は今住んでるのは広島市の方なんですけど、もともと育ったのが朝原で、今、朝ミラの副理事長をさせてもらっております、二宮と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ではですね、まずちょっと岡さんからお話を聞いていきたいと思うんですが、岡さん実はもう朝原からは離れたことがないということで間違いなかったですかね。
はい、そうですね、一度も離れたことはありません。
今住んで何年目ですか。
生まれて55歳なんで55年目です。
じゃあもうそれもう生まれてからずっと朝原を見続けてきたっていうことなんですが、朝原昔と比べて今の変化っていうのはどういうところで感じますか。
朝原は昔の人口がまあたくさんいたんで、商店とか店屋があちこちに点在してまして、まあ、今考えると6、7軒、8軒ぐらいあったかな、自分の子供の頃は。それが今はもうゼロになっています。
でも昔は結構賑やかな印象でしたかね。
そうです、賑やかですね。魚屋さんもありますし、川魚を作んだったら釣り屋さんもあるといった形です。
じゃあちょっと今寂しい感じがしますか。
そうですね、寂しいですね。何にしても人口少ないということは寂しく感じます。
じゃあそんな寂しいなっていう思いがあって副理事長にもなられたんですかね。
はい、そうです。まあ、副理事長でなくては普通の理事から始まったんですけども、他に なり手がないっていうことはないんですけども、年齢的に世代ずついけば順番が回ってきた形ですね。
はい、じゃあちょっとそもそもなんですが、このコミュニティ朝原の未来を作る会、そして昔のね活気ある朝原を作る会に関わるきっかけっていうのは何かあったんですかね。
最初のうちはお手伝いという形で参加させてもらってたんですけども、だんだんと今のこのままでいけないっていう気持ちも少しずつ芽生えてきて、少しでももっと力になれればいいかなと思って参加させていただきました。
じゃあお次はですね、二宮さんにお話を聞いていこうと思います。二宮さんは朝原出身で間違いないですか。
そうですね、私は子供の頃朝原で育ちました。
ちなみに何歳まで朝原にいらっしゃったんですかね。
高校卒業して1回大学で出たんですけど、その後就職が当時の佐伯町役場だったので、うん、就職して結婚するまでいましたね。
結婚するまではもう朝原に、はいはい、じゃあ今朝原に戻ってっていうか、まあ住んではないですけど、朝原で活動する中でもう知った側がたくさんいるっていう感じですか。
そうなんですけど、ただ、その当時の近所のおじちゃんおばちゃんとか同級生の親は分かるんですけど、朝原の広い範囲で知ってる人がよくおる方はそうでもなかった。
そうなんですね。じゃあ今むしろ逆に知り合いは増えていっているっていう感じですか。
そうですね、今の活動を始めて増えてる ていう感じがしますね。
まあ、そもそもあの一旦ね朝原を離れたけれど今帰ってっていうか、まあ住んではないけどってちょっと強調して申し訳ないんですけど、うん、まあ、今ねここに朝原に関わるようになったきっかけっていうのは何があったんですかね。
これが、まあ、一つ大きなきっかけはあの朝原小学校が、閉校になった時、まあ、そもそもあの仕事先が役場だったので当然あの朝原と関わる仕事上関わることはあったんですけど、このボランティア的というかあの活動で関わるようになったのは、朝原小学校が廃校になるよってなって閉校式の時に周りに聞いてみると自分たちの世代の周りっていうのはそれほどこうあなくなるんだねみたいなあまり反応がなかったのがちょっとそれはどうなのって思って、いやいやいやいや、せっかく自分たちがこう思い出があったその小学校はなくなるんだからこれはみんな集めて悲しむのはちょっと面白くないので楽しみたいなと思って大同窓会を開いたのがきっかけ。
そうなんですね。ちなみに大同窓会今回はどれぐらいの人が集まってくださったんですか。
僕たち朝原小学校って、まあ、あの各学年が10人前後ぐらいだったのであの学年だけで言うとすごく少ないんですけど、その上の代とか下の代合わせて仲が良かったのであの幅を広げて集めて200人までいかないけどそれ弱ぐらいの方が集まって楽しくワイワイしました。
どんなことをなさったんですか。
まあ、基本的には飲んで食べてなんだけどそれだけだと面白くないのでできるだけ当時の昔の小学校の映像とか、まあ、写真なんかを集めてそれを流したりをしてあのみんなでその映像を見ながら語り合おうみたいなことをしました。
じゃ あの二宮さんお聞きするんですが大同窓会はどんな反響がありました。参加してよかったとかそういった声ってもらえましたか。
本当にあの久々にもう特にあの朝原以外の人がちょっと多く集まったりしたので久々にこういうのをやってすごく楽しかった、またやってほしいっていう声はありました。であの一部の人ですけどその地域で小学校がなくなるってことはやっぱりその地域としてはすごく大きな求心力がなくなることなので今後なんか自分たちでできることないんだろうかみたいな声もあったりして悶々と数年1、2年ぐらいはなんかできることあるんかなと思いながら過ごしてましたね。
でそこから何か動き出したっていうのはありましたかね。
本当に何か自分たちでできることないっていうで自分に相談してきた人と一緒になってこう何かできないかねって飲みながら話しつつ、あと修道大学が朝原と関わるっていうことを聞いてじゃあ一緒に修道大学の学生と何かやってみるかねって言ったところからちょっとずつ、まあ、小さく何かできることを探すっていうことから始まりましたね。もうその時はもう勝手に自分勝手に好きなことをやってみようかぐらいの感じ。
はい、では二宮さん実際に修道大学の学生さんたちと動いてみてどんな印象でしたかね。
自分自身ではなかなかあの地域とのつながりができなかったのがあったんですけど、その地域の方からあの学生さんが来るんであればちょっとこれ手伝ってもらえないかなみたいな話があって、それでね岡さん話がありましたよね。
ありました。今回の秋祭りですよね。秋祭りであの神輿の方を担ぐ人がこう足りない、やっぱ神輿担ぐとなると若い人じゃないと重たいんで担げないということになって、あの何人か来てもらえば助かるなということで、まあ、今回8名7名かな、はい、来ていただきまして、あの神輿の担いでいただいて大変助かりました。
すごい大助かりですよね。まあ、実際ねその若者の手が足りないっていうのはもう地元の祭りでも如実に出てるとは思うんですけども、そういった地域の根付いた祭りに、まあ、よそからね来た大学生に入ってもらうっていうとこは本当は難しさとかもあるんじゃないかなと思うんですけど、その辺はあんまり感じませんでした。
少しはまあ抵抗はあるけども、やっぱり来ていただかないと大変だっていうこともあるし、まあ、地域の人もそれを受け入れてもらってやっぱ若い人が来てもらうことでいいことだということで盛り上がったと思います。ま
あ、そういったね関わりやすさを作ったのは二宮さんも一つのきっかけを作ってくれたんですかね。
ああそういうふうに言われると非常にあの自分もこそばゆいものがあるんですけどまあ本当にあの大学生大学側もその中山間地域をはじめした地域にどう携わる学生を育てるかっていうのがあるみたいなので、その手を借りるっていうのは一つありだなっていうふうに 思います。
じゃあですね、そういったいい面ももちろんあるとは思うんですが、その地域とねつながる中で難しい面とかを感じられたりはありました？
私自身がやっぱり麻原に住んでないので、こちらに来るとしても夜もしくは土日っていうだけなので、麻原って土日日中こうに来たとしてもなかなか皆さん家の外普通に歩いてるってこともないので、関わるきっかけがなかったので、それがちょっと難しかった。学生さんたちを連れてきてもこうなかなかどうつなげばいいのかっていうのはこう悩ましいところがありましたね。
じゃあそういう悩みもあって、このコミュニティ麻原の未来を作る会に入ったっていうのはあったんですか？
学生さん同行っていうわけではなく、本当にたまたまこう、自分の仕事柄、今市役所にいますし、直接こちらの方の仕事じゃないんですけど、その麻原小学校の跡地に建物を建てる、でそれでどう運営していくかっていう風に地域で悩んでいるっていう話を聞いて、ちょっと自分でできることは何かあるかなと思いつつ、こう最初その会議にちょっと参加させてもらったことから、それがきっかけですね。
ではここからはですね、お二人にこの実際副理事長になってみて、コミュニティを見てもそうですし、麻原を見てどういった風に感じているか、またどういう風にしていきたいかっていうところの思いの面を聞かせてもらえたらと思います。じゃあまずは岡さんからお願いします。
どうしても麻原は買い物がかなり問題になってくるんじゃないかと思います。今マックスバリューが来ていただいているんですけども、マックスバリューはここの交流会館来ていただいているんですけども、そこまでのアクセスっていうのが近くの人は歩いては来れる、車があれば車で来れる、でも免許を持ってない歩くにしてもちょっと遠いかなっていう人らはどうして来たらいいんだろうか、乗せてもらって来るのもいいかもしれないんですけども、何かそれに代わる足みたいなものができればなと思います。
このね、移動販売車のマックスバリュー号がね毎週来てはくれてはいるんですけども、そこにもね行くのが難しいっていう声も聞くんですかね。じゃあちなみに広島工業大学がグリーンスローモビリティっていうちっちゃいねゴルフカートみたいなのを走らせて地域を回ってくれた期間があったんですけども、ああいうのがあったらいいなっていうのは思いますか？
そういうことがもう実現すればすごく助かると思います。
じゃあコミュニティとしてもああいったものを今後運用していけたらなっていう感じですかね？
そうですね、そういうのを進めてどんどんいきたいと思います。
はい、じゃあ続いてはね二宮さんにちょっとこれからの思いなどお聞きしていこうと思います。お願いします。
私は今住んでるのが麻原ではなくて、あくまでこう自分の故郷に携わるという視点で今活動させてもらってるんですけど、そういった視点から見てみると麻原の本当に素晴らしさっていうのはとても自分が子供の時には全然感じなかったけど、実はこんなに素晴らしいものがあるんだ、子育てをするじゃこうだったらすごくいい環境だなみたいなところっていうのは実は感じるところはたくさんあるんですね。その辺は私自身は麻原に住んでる人とは違う視点で意見を発することができるとは思うので、そういったことの視点をこう言いながら麻原ができることをっていうのを見つけていきたいなっていうふうに思ってます。
はい、麻原の二宮さんにとってのいいところって具体的に言うとどんなところでしょうか？
普通に言うと麻原の自然やとかっていうふうに言うんだけど、例えば私が今住んでるのが広島市内の団地なんですけど、その団地には見えるのは家と道路しかない。だけど麻原って僕が子供の頃は普通に帰りに水路にカッパを投げてそれをこう流して遊んだりとか、川なんかでも普通に夏休みになれば毎日泳ぎ行ったりっていうのはあった。そういったこう触れる場っていうのが実は身近にあったっていうのはすごく大きいなとは思います。ただそれ以外にもまだまだあるんだと思うんですけど、ちょっと今この時間で言うのが難しいかなと思います、
うん、もう言い尽くせないっていう感じなんですかね。
そうですね、
はい、今の二宮さんの意見聞いて岡さんとしてこういったところ麻原おすすめというかいいなって思うのは、こう長年住んでみて思うところっていうのありますか？
自然が豊かっていうか、これは当たり前にしか自分は思ってないですね。今ここから都会に行って住めって言われたら多分様子もないと思います。こういった自然が合ってるというか、そういうんでこういう生活もいいんじゃないかとは思います。
まあ、自然が豊かっていうところと、あと私がねこれ支援員として朝原に入ってみて思ったのが、人とのつながりがねすごいあったかいなっていうのを思うんですが、住んでいらっしゃる方もそういうのって感じたりしますか？
そうですね、隣近所とも、まあ、仲がいいし、これあげるよこれもらうよみたいな感じの気兼ねなく付き合えるという環境ですかね、
うん、そういったところ二宮さんはどう思われますか？
自分もやっぱり離れた期間があったんですけど、今こういったコミュニティの方に入ってでこう一緒に動いていると、あんたむっちゃんとこの息子さんだよねみたいな話にこうおばちゃんたちが話しかけてくれると、すごく昔が思い出せていいって、で自分自身のことが知らなくても話してると、どんどんどんどんその人の魅力っていうのを感じるようにはなってきてますね。
じゃあ今度はですね、後半はちょっと立場を外して、もう一人の個人としてそれぞれがどんな朝原になっていってほしいかっていうのを聞いていこうと思います。じゃあ後半はですね、朝原こうだったらいいのになっていうのを個人の視点でちょっとお話しいただこうと思いますが、ではまず二宮さんから、朝原もっとこうだったら俺もっと帰ってくるのになっていうのがあったら教えてください。
よく言えば、もう誰でもが来やすいような交通網があれば一番いいなとは思います。で、あとは朝原の人ってやっぱりシャイなので、一緒に話をしていくとどんどんどんどんその人柄が現れてすごく楽しく話をしてくれるんだけど、最初の一言目っていうのはどうしてもこう一歩引いて見られたりするので、その辺はぜひこういろんな人に、よく気に去ったねみたいな格好で話をしてもらえると、もっといいのになとは思います。
そのもっといいなって思う点になっていくために、二宮さんが今できることって何だと思いますか？
僕自身ももっと話しかけてって、でいろんな人を連れてくるっていうことをしていったらいいのかな。
そうですね、せっかくなのでね、外の友人たちもぜひ呼んできてもらえたらなと思いますし、また交通網ってどうしたらいいんですかね？
それはちょっと朝ミラのメンバーでもう一緒に考えていきたいなっていうふうにも思います。ただね、地域でできることできないことっていうのあるとは思うんだけど、考えていくっていうことはできるんじゃないかなと思います。
そういうのもみんなで一緒に考えていきたいっていう感じですかね？
そうですね、本当に夢を語るのでもいいので、まずは理想とするところっていうのは持つことは大事かなとは思います。
ではお次は岡さん、お願いいたします。
まずこうなったりっていうのは人口増えることなんですけども、まあこれ幸い江南地区に1組ですね、家族で来たんで増えたいことはまあ嬉しいことですね。
これがね本当にここ最近の一大ニュースではあったんですが、お二人ほどねご夫妻で入ってくださって、はい、でもしっかりね岡さんとかも早速話しかけに行ったりしてくださってるみたいですが。
あ、そうですね、はい、でまたここのネックである消防団員が少なくなっていることで、またその藤井君が入るということを言ってもらったんで、これでまた助かります。
まあ、こんな風にねじわりじわりと人がね増えていったらいいなと思うんですが、まあね人口を増やすためにってなかなか難しいとは思うんですが、何かこうお母さんこういうことやっていきたいみたいなところありますか？
やはりよそから来て、どんなところからの来て見てもらうことがいいのかなとは思います。
まあ、来てみて楽しいとこだよって知ってもらいたいっていう感じですかね？
あ、そうですね、来てみて人のあったかさとかの分かってもらえればいいと思います。
はい、ではですね、そろそろ終わりの時間が近づいてきたんですが、まずね朝原に今暮らす子どもたちへのメッセージなどをいただきたいと思います。じゃあまず岡さん、お願いいたします。
やはり自分の生まれたところなんで、自分の誇りを持ってここいい町ですよ、いい村ですよっていうことが言えるようになってもらいたいです。
はい、じゃあ次は二宮さん、子どもたちへのメッセージお願いいたします。
そうですね、多分朝原に住んでる子っていうのは他の都会というかね、町に住んでる子たちよりもご近所さんのおじちゃんおばちゃんたちとのつながりっていうのがとても大きいんじゃないかなと思います。それって本人が大人になった時にとてもこう大切な思い出として残ると思うので、できるだけご近所さんといろいろ話をしたりとか、こう挨拶だけでもいいのでつながっていってほしいなというふうに思いますね。
はい、ではですね、このねラジオをお聞きのリスナーの皆様にちょっとねメッセージをもらえたらなと思います。朝原のいいところの紹介でもいいですし、とねメッセージお願いいたします。じゃあまず二宮さん、お願いいたします。
はい、今朝原は交流会館ができて、そこを中心としていろんな取り組みを 仕掛けています。で、それっていうのはこうやっぱり交流っていうのを大事にしていこうという視点からいろんなまあイベントだったりっていうのをやってたりするんですけど、そういったことはやっぱり皆さん来てもらいたいからなので、ぜひですね、まずは交流会館に足を運んでいただいて、朝原ってどんなところで、そこからちょっと周りを散歩してもらったり、できれば自転車を車に乗せてきてもらって、ちょっとしたサイクリングでもしてもらえると、朝原の中ってそんなに交通量が多いわけじゃないので、とても自転車が乗りやすい地域でもありますので、そういったことから朝原をまずは来てもらえるとありがたいなと思いますね。
はい、ちなみにおすすめのサイクリングコースっていうのはありますか？
それがね、こう言葉で言うのはちょっと難しいんだけど、市民センター裏の農道からそれを西方面か、それ行っていただいて、その道が終わるところぐらいから岩船の水に抜けて、そして亀山神社というルートがどうかなと思いますね。
はい、私はまだ自転車では回ったことないので回ってみようと思います。ありがとうございます。じゃあ岡さん、最後にリスナーさんへのメッセージをお願いいたします。
朝原は、食べ物が美味しい、果物とか、梨ぶどう栗とかいろいろあります。そういうのもいいんじゃないかと思います。それともう一つ、岩船の水、今年400年祭ということで、これもっと有名になった状態だと思うんで、ぜひ来てください。
岩船の水普段使ったりしてですか？
使ってます。特に使ってる人っていうのは、生活に使ってる方もいるぐらい結構有名です。
じゃあもうぜひ、私のおすすめはコーヒーを入れることです。ぜひ岩船の水でコーヒー飲んでみてください。はい、今日はお二人ともね、すごく素敵なお話をありがとうございました。またね、今後も一緒により良いね、朝原の未来を作っていけたらと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。